鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男、鳥越俊太郎が独自の視点で切り込んだニュース解説をお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。
こんにちは、生見恵です。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、毎月第4週目は鳥越さんが今注目している本や音楽、映画、人、言葉などについてお話しいただく俊太郎の旬物通信をお送りしています。鳥越さん、では今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
鳥越さん、2週間前にお誕生日迎えられましたよね。
そうですね、
そうですね、
3月13日の日に74歳になりましたね、
はい、おめでとうございます。
おめでたいか
おめでたいですよ。
おめでたくはないんですけどね。
いやいや、
まあ自分がね、74という年をね、はい、迎えたことにちょっとね、
はい、
やっぱり驚きがありますね。
あ、そうですか。
8年半前には、はい、2005年には大腸がんになったでしょ。
うん、
でその後肺に転移して、はい、肝臓に転移して、まあ、4回手術したんですけど、
はい、
まあ、だからあの大腸がんの4期の、
はい、
しかもその肺とか肝臓に転移した人でね、
はい、
あの僕の担当の先生がこの間おっしゃってたんですけど、
はい、
5000人以上自分は見てきたと、
うん、
しかしそのうちに肺とか肝臓に転移して、そして今も生きてる人っていうのは数人ですよ、言われて。
数人なんですか。
僕は数人の中の人に入ってるんですよね。
へー、
だから僕はまあ軽い調子で、はい、この8年半過ごしてきましたよね。
うん、
俺はがんだけど、まあ、大丈夫なんだよって言いながら、
うん、
過ごしてきたけど、実は相当その裏側にあったのがね、
はい、
実は深刻な時代だったんですね。大腸がん4期の人が、
はい、
5年間生きてる確率というのは 15% ぐらいしかないんですね。
低いですね。
低いんですよ。その中に僕はまあ入ってて、今も元気で74歳になってるんですけど、
はいはい、
やっぱり74歳というとね、昔で言えばもう古希を過ぎてるわけですからね。おじいちゃんですね。
長生きですよ。
すごいおじいちゃんですね。
まあ、昔で言うとですけどね。
うん、いやいや、もう僕らは子供の頃で70過ぎた人ってもうものすごいおじいちゃんで、もう大体もうね、頭に髪はないかね、頭白いかね、眉毛が白いかね、
はいはい、
顔はシワだらけかね、腰は曲がってるかね、まあ、いろんなこうおじいちゃんの特徴っていうのはいろいろあったわけですよ。
はいはい、
そこの年齢に自分が来てるということについてね、やっぱりどうしても自分ではこう今一つピンときてないというのがあってね。まあもちろん体あちこちに障害はありますよ。僕は耳は左耳ほとんど聞こえないし、メニエール病というのになってるからだし、まあまああちこちにちょこちょことこう障害が出てくるわけですけど、だけど基本的にまだ増えた話もできるし、まあ1年のうちにそうですね、100回近くは日本全国で公演やってますから、
お忙しいですよね。だいたい
1回の公演は90分ですね、
はい、
1時間半やりますから、はい、
うん、
頭はボケたらできないんですよね。
その間って立って公演する
んですか。もう全然座らないんです、立ったまま。
いやいや、すごいことですね。で
腰が痛くなったら立ってない、やれないんですよ、うん、
はい、
それはまあ今はジムに行ってずっとトレーニングしてるので腰は痛くならないのでずっと立ったままです、
はい、
大丈夫です、
はい、
それから頭の方も一応その時々固有名詞が出てこなかったり出てこなかったりするんだけど、
はい、
私の講演はですね、前もってこういう話をこういうふうに展開してこういうふうに話していこうというふうに考えていないんですよ、
ね、
全く何も考えないまま公演の現場へ行って、
はい、
壇上に上がって、うん、お客さんの顔を見て、うん、そこで今日はじゃあこういう話をしようと、
はい、
いうことで、まあ、もちろんテーマが決まってますから、
はい、
あ、今日のテーマはこういうことねと思いながら
そこで確認するんです
ね、そこで確認して、はい、まあ、そういう話から外れないように、はい、しかしいきなりそこに行くんではなくて、こうぐるぐる回りながら1時間半話すんですけど、まあ、ほとんど詰まることもなく、まあ、よどみなく話ができるんですね。
90分間喋り続ける、
喋りっぱなしに喋るんですよ。これはね、あの、簡単なようで実はね、なかなか大変なんですね。
いやいや、難しいと思います。
普通の人にはなかなかできないんですよ。それは、まあ、僕らある程度こう慣れていて、はい、相当そういう場を踏んできたので、しかもそのいろんな話の引き出しを自分の頭の中に持ってるから、まあ、自由に引き出しを開けながら話ができるのでができるんですけど、
はい、
それはまあ普通の人だとね、もちろん引き出しいろいろあるでしょうけど、そう簡単に引き出しを次々と上手に順序よく開けていくことができないんですよね。だからなかなかあの話することは難しいんですけど、まあ、僕の場合はそれがまあ一応今のところはできる、74になってもまだできる。これがね、いくつまでできるかっていうのは問題なんですよね。一番問題なのはこれね、75はおそらく大丈夫だと思うんだけど、
はいはい、
80になってできるかっていうとね、
はい、
まあ、自信ないわね、はっきり言って。80って東京オリンピックの年なんですよ。
あ、そうですね。
東京オリンピックの時に自分がどうなってるかっていうのはね、はっきり言ってちょっとよくわからないね。
鳥越さん、変わらなそうな気がしますね。
自分でもそう思うんだけどね東京オリンピック80になっても変わってないと思うけども、はい、まあ、やっぱり世の中的に言うとね、例えばここにあの自動車免許証の更新時のお持ちいただくものという、
はい、書類が
ありますけどね、
はい、
で70歳過ぎると、
はい、
高齢者講習っていうのを受けなきゃいけないんですよ。教習所で、
はい、
術技とか目の検査とかいろいろあるんですけど、それで一応高齢者講習修了証明書っていうのも必要なんですね、
はい、
でそれと免許証とか、まあ、手数料とかそういうのを持って、
うんうん、
今度は試験場に行って、今僕の近くで言うとサメズにある試験場に行って、うん、もう一回免許証の更新をやるわけですね、うん、まあ、それだけ70過ぎるとちょっと余計なことがくっついてくるわけですねで75過ぎるとですね、さらに、認知症テストというやつ、これがまた厄介なんですね、
うん、
いろいろと認知症のためにこう例えば野菜を10個言ってくださいとかね。
ああ、そういうテストなんです ね、
うん、
なんか一昨日食べたものは何ですかとか、そういう
猫桜電車ってまず言って覚えてくださいと、
はい、
猫桜電車、
はい、
やはり100から7引いてください。
はい、93、
はい、その他さらに7引いてください。
80、あれ86、
はい、もうさらに7引いてください。
86で79、
わかりました。でさっきの言葉は何でしたか。
私でさえ桜電車猫、
あ、まあ、そうだよね、
でしたかね、
はい、順番がちょっと違うけ
ど、失礼しました、はい、
そういうふうに、こういうテストを受けなきゃいけないんですね、
はいはい、
で結構野菜10個と言われてね、すぐパッと浮かばないんだよね、
うん、なんか簡単と思うんですけど、簡単、ね、意外と思い浮かばないものなんですね。
10個言えますか
ね、え小松菜とかキャベツ、レタス、トマト、春菊、
はいは
い、
まだ大根、5つしか言ってない。
大根、ナス、じゃがいも、ピーマン、インゲン、
まあ、キュウリが出てこなかったね。
あ、キュウリ出てこなかったですね
まあそういうふうに今は、まあ、あなたは一応出たことになると思うんですけど、
はいはい、
出てこない人もいるわけですね。だそれは75を過ぎたらそれテストで、僕らは3年しか持てないんですね。有効期限が3年なんです。
3年間、
普通5年じゃないですか、
はいはい、
それ3年で切られるんですよ。だからもう74で取って、次は77で、
うん、
今度は次の講習とか
講習、また
実習も含めて、実技も含めて、うん、それ認知症テストを受けて、うん、それでも運転したい人はそのテストを受けない。いや、僕は自分では77ではまだね運転してると思うんですよ、
うん、
だから次のテストはまあやろうと思いますけど、うん、次は80ですよ ね、
そうですね。
東京オリンピックの年にやっぱり試験を受けなきゃいけない、
はいはい、
僕は車大好きなんで、はい、もうしょっちゅう車は乗り回してますけど、
はい、
当然80になっても運転してるだろうと思うんですけどね、
うんうん、
その今の日本のシステムでいうと、はい、やっぱり高齢者にはだんだんだんだんこう、
うん、
厳しくなってきてるんですね、うん、それはまあブレーキとアクセルを踏み間違えて、
はい、
コンビニに突っ込んだとかいう事故が結構あるんですね、
うんうんうん、
だからそういうことを考えて、まあ、警察でも一応75以上は、
はい、
まあ、特に認知症のテストをやってボケてないかどうかね、
うんうん、
頭がしっかりしてるかどうか個人差があるじゃないですか、
うん、
だから全部バサッと切るんではなくてテストをやった上で少し危ないなという人にはそろそろもうね返上したらどうですか、
うんうん、
いうふうなことを、まあ、進めるんですよね。もしくは本人が自覚するかね、
うん、
いずれ僕もですね、はい、今は元気ですけど、
うん、
このまま生きてればどっかでそういう日が来るでしょうから、
うん、
いずれ運転免許証も返上しなきゃいけないなというのは覚悟はしてます、
うん、車お好きですもんね。
車好きですけどね、だからまあ車と別れるのは辛いけどもそういう日が来るでしょうやがて、
うん、
まあね、
仕方なしですけれどね、まあ、でもまだまだその東京オリンピックが開催される6年後80歳に
まあまあ運転してると思うよ、
うん、
自分ではね、
はい、ユミさんの74歳という年を迎えたわけですけれど、はい、
うん、
この1年というのは何か考えている計画とかございますか。
いやまあ今のところはないんですけどね、まあいろいろとやらなきゃいけないことはいっぱいあるんだけど、
うん、
ズボラだからななかなかその気にならなくて、
ただ去年
やることはいっぱいあるんですよ。
でしたかね、お話ししていた、私はとっても期待して待っているんですが、もうぜひとも映画制作を、
映画もね、はい、やらなきゃいけないと思ってるんですけどねなかなかこれも大変だし金かかるし、
うん、
うん、
気力体力も十分に必要ですしね、
日常生活に追われてるから
大変にご活躍されてますから、うん、なかなか取り組む暇がない、
暇がないんです
、はい、
そういうことで私の74歳というのは、私の今日旬物通信はですね、
最近の
旬物ですね、74歳になりましたっていう
、はい、
もうすぐ75です。
いやいや、まだまだですよ、なったばっかりですか
いやっていうかね、
ということで今回は、はい、まあ、お誕生日が近かったということで、
はい、
はい、年齢などについてお話しいただきました、はい、鳥越さんありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
番組では皆さんからの疑問質問を随時募集しています。鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にある専用お申し込みフォームからお寄せください。またはフェイスブックページ、ニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けています。日々のニュースや報道で気になっていることから、わからない時事用語について、また鳥越自身に対するご質問も大歓迎です。皆さんからのたくさんのご質問の声をお待ちしています。この番組は提供 A&S 鳥越事務所、プロデュース、耳の付けどころで明日を変えるキクタスによりお送りしました。